どうかペテロ第2の手紙1章今日は12節のところをご覧いただきたいと思います。ペテロがこの手紙を記したのは教会の中に偽教師たちが入り込んできたことを知ったからです。愛する兄弟姉妹たちがその偽りの教えに惑わされないためにペテロは神の真理を今一度彼らに思い起こさせようとするわけです。そこで彼がしたことは最初に救いについての真理を教えました。教えたというよりもその真理を復習するわけです。そして彼はこういった教えから自らを守るためには霊的に成長すること、し続けることの大切さを説いて、霊的に成長するためには、御言葉の学びの実践が必要であるということ、そのことを今一度彼らに示しました。どの時代であっても、どこの国の人間であったとしても、ここに真理が記されています。あなたの信仰が成長するためにはただ御言葉を聞くだけであってはならないって、その御言葉を実行するということ、それがなくしては成長がないということをペテロは繰り返し教えました。それを教えたペテロは聖書の御言葉についての真理というもの、その説明に入っていくんです。なぜかというと御言葉を実践しなさいと言った、その御言葉がどんなに素晴らしいものなのか、どんなに価値あるものなのか、どんなにあなたや私にとって必要なものなのか、そのことを彼は教えようとするわけです。ですから今日私たちが見ていくのは12節のところから15節までですけれども、この聖書の大切さというものをペテロは私たちに教えます。そして16節から21節を見ると今度は聖書の真実さについて彼は教えていきます。ですからこの15節のところからこの1章の終わりまで聖書がいかに素晴らしいものなのか、いかに価値あるものなのか、そのことについてペテロは教えようとするわけです。間違いなくペテロという一人の人物は神様から大切な務めをいただき、その務めをしっかりと果たそうとしました。どんな務めであったのかというと、託されたこの羊が後で見ていきますけれども成長していくことでした。でそのために何をしなければならないのかということをちゃんとペテロは心得ています。そこで彼は聖書の実践ということ、そのことについてこの12節13節を教えるんですけど、ちょっとご覧くださいます。ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。ペテロはもうすでに私たちが見てきたように御言葉の実践がなければ信仰っていうのは成長しないって、そしてペテロはそのことをただ命令しただけじゃない、ペテロはそのことを望んで彼らに働きかけていたんです。でどんなふうに彼が働きかけていたかっていうと、この12節にあったように彼らがいつも聖書の御言葉を思い起こすように、そのように働いたことが記されています。我々はただ真理を1回聞いたってすぐに忘れる者たちでしょ。おそらく2回聞いても3回聞いてもすぐに忘れてしまう。大切なことっていうのはその真理を常に思い起こしていくことです。そのことがまずここに記されています。ここにすでにこれらのことを知っており、ってつまりペテロがもう語ってきた救いの素晴らしさ、大変大きな犠牲の上にこの救いは完成されたんだって、もう私たちも分かってますでしょ。イエス様の尊い犠牲によってです。 そしてその救いに預かった信仰者というのは例外なく信仰において成長できるんだと。確かにいろんな障害があっても私たちは成長できるんだということ、そのことをペテロは語ってくれたんですが、ペテロが言ってるのはもうこれって新しい真理じゃなくてあなたたちがすでに知ってることだって。だからペテロはもうそういう真理を教えてきてたんです。そしてその新しい真理じゃなくて彼らがもうすでに知ってること、彼らが信じてきたこと、それを改めてここで語るんだということを教えてます。現に持ってる真理に固く立ってるあなた方と。現に持ってるって、今お話したようにこの大切な真理がもうすでに彼らのうちに植え付けられてる。それだけじゃない、彼ら自身が固く立ってるって、まさにこの真理が彼らのうちに根付いてる。ですからこういうことですよね。ペテロはこの手紙をこの現在のトルコの教会にクリスチャンたちに送ったわけでしょ。ペテロが言ってるのはもうすでに彼らはペテロが語った真理をしっかりと受け入れただけじゃない、その真理に基づいて生きてるんだって。何にもしてなかったんじゃない、彼らはもうすでにそのような生き方を始めてたんです。実践してたんです、御言葉を。じゃあなぜペテロが実践している人たちに今一度このメッセージを与えたのかです。彼らがよく知っていること、彼らがもう実践していることをなぜペテロがここで改めて記しているのかって、彼自身が言ってますでしょ。真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのですって。つまりね、皆さん、こういうことです。ちょっと最初にも見たように我々が何かを忘れないためには反復が必要だということです。その人間の弱さ、またこの反復の大切さというものをペテロが知っていたので、機会あるごとにこの真理を繰り返し繰り返し繰り返し彼らに教え続けていた。で、実は私たちがこの真理というものを実践するんであれば、その真理をしっかり覚え続けなきゃいけないし、覚え続けていくためにはその真理が何回も反復されなきゃいけないということを知ってたのはペテロだけじゃないんです。モーセもこんな教えを与えてますでしょ。ちょっと聞いててくださいね。私が今日あなた方に命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさいって、しっかりと私が語ることをあなたの心に刻みなさいと。実践するためには心に刻んでおかなきゃいけないって。ただなんとなく聞いてるだけじゃなくて心にしっかりと、なぜかというと分かるでしょ、心が行動を生み出すからです。私たちの問題というのはどれだけの知識を蓄えるじゃない、我々がどんなふうに生きていくのかです。お分かりになりますでしょ。皆さん、聖書についての知識を持っている人は世の中に山ほどいます。神が問うているのはそれがあなたの生き方になっているかです。それがあなたの日々の生活に反映しているかどうかです。だから私たちが御言葉に従って生きていくためにはその御言葉が我々の心にしっかりと刻まれていなきゃいけないって。頭の片隅に残っているだけ、ノートのどっかに書いてあるだけではそんなことを我々実現すること、その期待をすることはできませんね。ですからモーセは、私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさいと、こうしてイスラエルのために命じるわけで、心に刻めって。そしてこういうわけです。これをあなたの子供たちによく教えなさい、もし子供が与えられているんだったらあなたたちの責任はこの真理をあなたの心に刻むだけじゃない、それをしっかりと子供たちに教え込んでいきなさいと。で、どんなふうにすべきかって、あなたが家に座っているときも道を歩くときも寝るときも起きるときもこれを唱えなさい、常にあらゆる機会を用いて彼らにこの真理を教え続けていきなさい。またこう言いました、これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。その行為を行えって言ってんじゃないんです、これはすべてこれらを決して忘れないために命じられたことでした。 これはあなたの家の門中と門に書き記しなさいと。家を入るとき、家に入るとき、家を出るとき、いつもメズザというものに、そこに本当に御言葉があるわけですけれども、それに触れていつも何してるかって、その御言葉を思い出すためにです。ということは皆さんね、旧約の時代にあってもモーセも、人々が本当に御言葉の実践を実現したいと思うんだったら、御言葉をいつも覚えていかなきゃいけないって。そしてそれを覚えるための方策をここで彼は教えてくれたんです。自分が自分自身に教え続けるだけじゃない、自分がじゃあ自分に託された子供たちにも同じようにしていきなさいって。ですから家庭っていうのがどれだけ大切かって分かりますでしょ。私たちはその責任っていうのを教会に託すわけにいかんのです。だって我々に教えられた御言葉っていうのは、我々が機会あるごとに託された者たちにしっかりと語っていくことです。そして同時に語る自分にもこの真理を語り続けていかなきゃいけない。神様はイスラエルの民に、これは同じ申命記の今お読みしたのは6章のところでしたけれども、16章の中である一つのこの祭りというものを実践するように教えられている。それは杉越の祭りという祭りでした。覚えてます皆さん。なんでこの祭りを行うようにと言ったか、申命記の16章の3節ですけれども、パン種を入れたものを食べてはならない、7日間はそれと一緒に種を入れないパン、悩みのパンを食べなければならない、あなたが急いでエジプトの国を出たからである。つまり水越の祭りを彼らは毎年祝い続けていくわけでしょ。もう彼らは何千年にわたって祝い続けている、今も祝っている。でその目的は何かっていうと書いてます。それが目的です。あなたがエジプトの国から出た日をあなたの一生の間覚えているためである。つまりこうして繰り返すことによって、ね、このことを忘れないようにするため。新約の時代になってどうです皆さん。なぜ私たちが定期的に聖餐式を持つのかって。聖餐式は何のために私たちがなすのかって。イエス様がおっしゃってます。これを私を覚えてこれを行いなさい。私を覚えてこれを行いなさい。あくまでこの聖餐式というのはその席に着くから何か信仰的にじゃない。我々がこの儀式を通して主イエスキリストの大きな犠牲というのを覚えるためでしょ。ですからこうして旧約の時代も新約の時代も神が教えてくださったことは同じことを繰り返しながら、そうして私たちはこの大切な真理を忘れないようにって、反芻すること、また反復をしなければすぐに私たちは忘れてしまうものです。そして同時に何のためにしているのかというその行為の意義を覚えていないと、本来なら実のある行為が実のない行為となってしまう可能性があります。だから私たちが同じことを継続していくにあたっていつも覚えておかなきゃいけないのは、私は何のためにこれをしているのか、何のために私は礼拝に来ているのか、何のために祈祷会に行くのか、何のために聖書を読んでるのか、何のために御言葉を学んでるのか、何のためにこれをしてるのか、それをしっかり覚えていないといつの間にか形だけの信仰になってしまう。ペテロがしたことは何かっていうと、こうしてこの聖書を思い起こさせるということ、そのことをしたことがこの12節に書いてます。そして彼がしたもう一つのことっていうのは、13節見ていただくと、ここにも彼自身が聖書を思い起こさせるだけじゃない、聖書の教えを反復しているんだということ、そのことが書かれています。13節に、私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによって あなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っていますって。今見てきたようにペテロは我々の弱さを知ってたゆえに、この真理を反復すること、繰り返し学び続けていくこと、その大切さを知っていたこと、そのことがこの御言葉の中に記されていました。で、13節見ていただきますと、私が地上の幕屋にいる間はと。この幕屋という言葉はもう皆さんご存知ですけども、テントというふうに訳せます、ね、キャンプに行ってテントを張る、そういうテントでもあります。つまり一時的な住まいの話でしょ。そこに永遠に住むわけではないわけです。ですから当時のイスラエルもそうでした、ね、約束の地に向かっていくときに彼らはこのように幕屋を、テントを張ったんです。それは次に移動していくための仮の住まいです。つまりペトロがこうして地上の幕屋という言葉を使ったときに、パウロも同じような言葉を使ってますけれども、何を言ってるかっていうと、この地上での命の話です。この地上に生きてる間の話です。だって私たちは永遠の住まいが備えられているわけでしょ。イエス様がおっしゃったように、私たちのためには永遠の住まいが備えられているって。備えたらまた来てあなた方をその住まいに迎えるとおっしゃった。私たちはこの地上にただ起立しているに過ぎない。私たちの住まいここじゃないんです。皆さん、我々の住まいは天なんです。そこにちゃんと神は住まいを設けてくださっている。ですからそこに入るまで私たちは一時的な仮住まいに住んでいるに過ぎないわけです。そのことをペテロは言うわけです。地上の幕屋にいる間はって、ペテロが思ったのは、私がこの地上に生きている間、こうしてこの大切な真理をあなたたちに繰り返し繰り返し繰り返し思い起こさせることが、あなたたちの信仰を奮い立たせるためには重要であること、あなたたちの信仰が奮い立つためには最善の方法であるということを確信していたことを彼は教えるわけです。この奮い立たせるというのは、目覚めさせるとか倒れたものを起こすなんて意味です。このペテロ第二の手紙の3章の1節を見ていただくと、同じ言葉がこんなふうに使われています。愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせてあなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。彼らの信仰が奮い立つように、かつて持ってたその神様に対する愛が彼らの心を支配するように、主に喜んで従うこと、それを楽しみにしてた私たち、そのような信仰を今一度思い起こさせるために、目覚めさせるために、ペテロが言うのは、一番いい方法は、この人たちが、あなたたちがこの真理を決して忘れることがないように。だからペテロはその真理を繰り返し繰り返し繰り返し、もう実践している彼らにも教え続けたと言いました。しかも彼は言ってるのは、私のなすべきことと思ってるって、この働きが私のなすべきことであるって。このなすべきことという言葉は、正しいとか当然なって意味です。つまりペテロが言ってるのは、まさにこれこそ私に与えられた神からの使命であると、その確信がここに記されているわけです。思い出しません？皆さん、イエス・キリストが復活なさった後、ペテロにお会いになってらっしゃいますでしょ。私を愛するかということを3回問いかけられた。その時に、これヨハネの21章に出てきますけど、15節のところでは、私の子羊を飼いなさいと言われた。また17節でも、私の羊を飼いなさいと言われた。そして16節、今飛ばしましたけども、16節には、私の羊を飼いなさいではない、私の羊を牧しなさいと書いてあります。羊 羊を飼いなさいって言ったらどういうことか。飼うっていうのは餌を与えるとか牧草を食べさせるって意味です。ですからその子羊が成長していくために必要な食べ物を提供するっていう話です。じゃあ牧するというのはどういう意味かっていうと、これはその世話をするということです。その羊が成長していくために、そしてイエス様がおっしゃったのは、どちらの羊もそれが子羊であろうと、成長した羊であってもそれが私のものであると、私の子羊であり私の羊である、死に属するものだということが記されていました。ですからペテロはここでイエス様からこのようなメッセージをいただいたときに、私の子羊に、生まれたてのその子羊にしっかりと餌を与えて彼らが成長するように助けてあげなさいと、またその成長した羊にはますます食べ物を与えるだけじゃない、その羊の世話をして大きく強くなるように育てていきなさいって、その命令をペテロがいただいたんです。イエス、だからペテロはこうして自分が関わったこの信仰者たちに心を注いで彼の世話をしたんです。この人々が信仰者として成長していくように、この信仰者たちがしっかりと大人へと成長するように、それが教会の長老たちに託された務めです。その責任を長老たちに神様は与えになった。執事たちと長老たちの一つの大きな違いというのは何か、それは御言葉を教える賜物があるかどうかです。なぜかというと、御言葉を持って羊を養うからです。御言葉を持って子羊を飼うんです。御言葉を持って羊を養っていくんです。そしてその御言葉を聞いた羊たちはその御言葉を実践することによって、ちょうど我々が成長するためには食べ物を口に入れるだけでは成長しませんでしょ。それを実際に噛み砕いて飲み込んで、そして私たちの体となる力となっていくわけです。同じように御言葉もただ聞くだけでは力にならない、でもそれを私たちが飲み込んで、そしてその御言葉の教えに従っていくときに、それが私たちの信仰の力になっている。だから御言葉を伝えなさいと言われたんです。ペテロはその使命を主イエスキリストからいただいたことをちゃんと知ってます。そしてその使命を果たしている姿がここに記されているんです。彼は一生懸命この羊たちが成長するように真理を教え教え教え、それを彼らが思い起こす、そのことを通して成長するように、そのことを願っていた、そのために労していたペテロの姿を我々ここに見ることができます。同時にイエス様がこのペテロとお話になったときに何をお話になったかというと、この使命を与えただけじゃない、ペテロが実は死ぬことについて主がお教えになったこと、それも書かれてました。誠に誠にあなたに告げます。あなた若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。ヨハネの福音書の21章の18節と19節です。ですからこのイエス様との出会いを通してペテロは主ご自身から使命が与えられました。同時にどのようにして彼が死んでいくのかということも教えられたんです。ですからペテロはこの地上にいる間は、この死を迎えるまでは 私はこの主から託されたこの使命をしっかりと果たしていきたいと。そして実際にそれが果たしていた、それを果たしていたことがこの10節のところにも記されていました。でこの14節と15節見ていただきますとね、ここに牧会者ペテロを見ます。この読者たちのこと、この信仰者たちのことを本当に心から愛し、彼らのことを世話するそのペテロが記されています。まず一つ目に我々見るのは、ペテロは彼らの前に模範を示しています。14節に、それは私たちの主イエスキリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。今さっき見たように、確かにヨハネの21章のところでペテロはこのメッセージを主ご自身からいただきました。ペテロはそのイエス様がおっしゃった自分の死が非常に近いということを確信しています。彼はここで知っていると言っています。14節の終わりにそのことを知ってたし、今もずっと知ってるということです。で何を知ってたのかって記してくれています。私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫ってるって。脱ぎ捨てるっていうのは、脱ぐとか 何かを捨てるとか取り去るとか取り除くなんです。そういう意味です。この肉体を脱ぎ捨てるって婉曲的な遠回しな言い方をしているんですが、ペテロが言っているのは死の話です。さっき私たちは住まいのことを見ましたけれども、私たちはこの肉の体が滅んで、私たちはその後に栄光の体をいただくんでしょ。皆さん、我々はそのことを待ってます。栄光の体をいただいたら、私たちはもう罪で苦しむことはないし、もう神を悲しませることから完全に卒業です。私たちはその栄光の体を一日も早くいただきたいと、そのように願っています。でもこれは確実な約束として私たちに与えられているものです。ペテロはここで幕屋を脱ぎ捨てるのが、この一時的なこの罪の体がもう私から離れて、私はこれを捨てて、そして約束された素晴らしい永遠の体をいただく、その時が迫ってるって。もうすぐという、迫ってるというのは間もなくと、そういう言葉を使っています。ですからもう非常に自分の死が近いんだということをペテロが確信していたこと、そのことを見るわけです。で15節を見ていただきますと、そこにも私の去った後っていう言葉が出ています。14節では幕屋を脱ぎ捨てるのが、15節では私の去った後って書いています。どちらもこうして文脈を見たときに言っていることは明らかです。彼の死の話です。肉体的な死の話です。しかし面白いのはね、この15節のこの去ったという言葉ですけど、ここではエクソドスというギリシャ語が使われています。これは道をから出ていくこと、そういう意味です。そして皆さんもご存知のようにエクソデスというのは英語では出エジプトのそのタイトルです。イスラエルがエジプトを離れて神の約束したされたその地に向かって出発するときにこの言葉が使われるんです。ですからペテロがこの15節で私の去ったの地、この去ったって言ったときに、彼が死をどのように考えていたかということが分かるわけです、ね、彼はこの肉体的な死を全ての終わりとか、また絶望というふうには見ていません。彼はこの死っていうのが神の約束の地に向かっての出発なんだと、エクソデスなんだと、この奴隷の地から出ていって、そして素晴らしい約束の地に行くんだと、私もこの肉体から出ていって栄光の体をいただき、栄光の神と栄光の場所でもって 永遠を過ごすんだって思いません？皆さん、これが僕ら我々クリスチャンの希望でしょ。ペテロは死をこんなふうに見てるし、ここには何の絶望も寂しさもありません。ここには喜びがあふれてる。こんな希望を持って我々信仰者って生きるはずです。私たちは素晴らしい場所が備えられてるんです。そこで最も私たちがお会いしたい方にお会いするんでしょ。イエス様です。私たちはこのような思いを持って生きることが必要です。ペテロはもう本当に自分の死が迫っていることを知って、それを待望してた。この地上の生活終わった後、私は素晴らしい主の祝福の中に招かれていくって、新しい出発なんだって。こんな思いをペテロはこんな時に初めて持ったんじゃありません。間違いなく彼はイエス様にお会いする日を楽しみに日々を生きてたはずです。だって信仰者、信仰の勇者たちに共通していることはそういうことでしょ。思い出しません？皆さん、イエス様が10人の娘たちの話をなさったでしょ。覚えてます？マタイの25章の中に出てきます。そこで教えになったのは、ね、主の再臨に備えができているかできていないかという話です。イエス様が地上に帰ってこられる、空中再臨ではなくて地上に帰ってこられる、その備えができているかできていないかという話です。5人の娘たちは準備ができてました。彼らは灯火を持っていた。灯火っていうのは小さなろうそくじゃない、そうすると松明のようなものです。そうして彼らは迎えに来た花婿と一緒にその花嫁の家でセレモニーをした後、花婿の家へと移っていくんです。そこには松明が必要なんです。ですからその実際に人々がやっていたその現実の話を用いてイエス様がお話になったのは、ある娘たちはその準備ができてた。でもある娘たちは準備ができてなかったって。悲しい話がここには出てるわけであって。賢い娘たちがもう分けてあげるものはない。自分たちのものしかなかった。そこであなたたちも行って買いに行ったらどうかって。この5人の娘たちは買いに行きます。そして実際にその祝宴の場所に戻ってきて、そして扉を叩いて開けてくださいって言うんですけども、そこでこういう答えがあります。私はあなた方を知りません。つまり主イエスキリストが戻って来られた後、その後に救いは存在しないということです。この素晴らしい神様の救いをいただくのは我々が今生きている間しかないんです。そして今我々一人一人どれだけこの先生きれるかなんて分かってないわけでしょ。皆さんの愛する者たちも同じですよ。分かってるのは今日はまだ彼ら生きてるんです。生きてる間しかこの救いは与えられません。この10人の娘たちのことを見ても、その備えができてた者たちとそうでない者たちがいます。我々はこの約束を、つまりイエス様が私たちを迎えに来てくださるんだという約束をいただいているものとして、その日が今日かもしれないという、ね、そのような思いを持ってこの日を過ごさないと。もちろん私たち救いに預かった者たちは、ね、救いを失うという話をしているわけではありません。準備をしてなきゃいけないという話です。この確かにマタイの25章は救いの話です。今の私たちは救いの話をしているんじゃない。でも我々は主から忠実でありなさいということを命じられたものとして、この日をどういうふうに生きるのかということはしっかりと我々自身が考えていなきゃいけない。ヤコブの中に非常に商売に長けたユダヤ人たちが、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売して儲けようって、そんなふうに言ってる。その愚かさについてヤコブが教えています。 というのはこの人たちの特徴というのは自分の計画が実現するんだと信じきってるんです。ここに記されているのは自分たちの計画でしかない。今日か明日これこれの町に行きそこに1年いて商売して儲けよう、自分の勝手な計画です。彼らが考えていたことはどうやったらもっと金を儲けることができるかです。つまりこの人の問題点は何かっていうと永遠のことを考えてないんです。この地上のこと、この世のことしか考えてない。神の御心に従うんじゃなくて彼は自分の計画に従って生きようとしてるんです。彼は神の恵みではなくて自分の力で何でも達成できるんだと思い込んでるんです。ヤコブはこのように生きている人たちに対して警告と勧めをなしています。地上での命っていうのは儚いものだって、霧のようなものだって言ってます。このヤコブの4章の14節のところです。あなた方は明日のことは分からないんです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方しばらくの間現れてそれから消えてしまう霧に過ぎませんって。儚いものだって。そして同時に彼は言うわけです。私たちは主に対して責任があるって。このヤコブの4章の15節にむしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしようって。つまり我々はこの地上にあっていいですよ。神の御心に従って生きるという責任があることをヤコブ教えてるんです。もう何回も我々見てきたように皆さん、でも反復というのは我々にとって必要なわけでしょ。思い出してくださいね。あなたが神の前に立つときにこの地上であなたが何を達成したとかどんな奉仕をしたなんてどうでもいい話です。神が問われるのは神の命令に従ってきたからです。どれだけのセミナーを受けたとかどれだけの学びを受けたとかそんな話じゃないです。御言葉があなたの生活の中で生きてきたか、生きてきたかどうかです。神がおっしゃることに神の恵みによって従ってきたかどうかです。あなたに与えられた賜物をあなたは用いて主に仕えてきたかどうかです。それも神の御心でしょ。神がこういうふうに生きていきなさいと言われたように生きているかどうかです。それが問われるんです。ある人たちは神の前に立った時に全てのものが焼けて何も残らない、そんな状態になります。なぜかというとその人の信仰者という生活は全く神の前に価値のないものだったからです。そんな生活を送っている人もいるだろうし、同時にそんな生活をやめることができるんです。どうしたらいいか、御心に従うことで、神のおっしゃっていることに従うことです。それを神はお喜びになり、そのために助けをくださるんです。我々の生活から自分を捨てなきゃいけない。皆さん、常に自分が中心にいるんだったらどうやって神を喜ばせることができます。我々の中心は神です。この方を喜ばせるために生きてるんでしょ。この方のために生きるようにと神は命をくださったんでしょ。何のために生きてるのか、その目的をしっかり覚えなきゃいけない。そこでヤコブは教えたんです。あなたは主の御心に従って生きる、それがあなたの責任なんだ。ですから先ほどお読みしましたように主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしようって、主の御心に従っている姿が記されているわけです。それこそが無駄のない人生です。もう一度ペテロに戻っていただくと、このペテロの一章の15節のところで最後に彼は遺言を残しています。また私の去った後に後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいって。分かりました皆さん、なぜペテロがこの手紙を記してくれたかです。もちろんこの著者は神です。神がペテロを通してこの御言葉を記すわけですけれども、ペテロが殉教した後、この地上での生活を終えた後、この記された御言葉が残っているということは、いつでもこの御言葉を通して神の御心を思い起こすことができるからです。これがなければペテロが地上にいる間はいいです。彼からそのメッセージを何度も聞くことができる。でも彼がいなくなってしまった後どうするかです。そこでペテロは言うんです。私の去った後に あなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるように。生きている間は彼がその働きをしました。死んだ後は彼が記したものがその働きをするんだと、そのように言うわけです。ですから私は務めたいんだと、そのために私は最善を尽くしたいという意味です。これペテロは神様から託されたその子羊に対して、その羊に対してまさに牧会者としてこの人たちの信仰が成長するように、そのために彼はベストを尽くしてたんです。この人々の信仰が、ペテロが死を経験した後弱ってしまわないためにこのメッセージを彼は記した。日本語の聖書は15節にあなた方がいつでもこれらのことをという、このいつでもという言語にない言葉を加えています。というのはこのさせるというこの動詞が現在形を使っているので、いつでもという言葉をあえて加えたんでしょう。それを加えることによってペテロの言わんとしたメッセージを正確に日本語で伝えようとしています。ですからこういうことです。皆さん、霊的にあなたが成長していくために、どんな時でも神の前を正しく歩んでいく、その秘訣っていうのは主の真理を片時も忘れないことです。あなたが今日学んだことを実践しようとするなら、それを忘れるものになってはならないって、それを何度も何度も自分の中で反芻することによって、反復することによって、それを忘れなければあなたはそれを実践することができるって、当たり前の話ですよね。忘れたことをどうやって実践できます？覚えているから実践できるんです。パウロも実はこんなことを言っています。使徒の働きの20章の中で、目を覚ましていなさいって、私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してくださいって。パウロも同じことをするんです。人々に彼は働きながら、彼に働きかけながら、彼らがこの大切なパウロから学んだことを思い起こし続けていくように、それを忘れないように。ペテロっていう人物がどんな人物なのか少し見えますよね。イエス様から託されたその務めというものをしっかり果たそうとしました。そして実際に彼自身のその働きというものを我々今日見てきました。羊の世話をしたんです。羊が成長することを望んだんです。そしてそのために何をしなければならないか、今の私たちにも教えてくださって、どうぞ皆さん御言葉の実践を通してあなたは成長します。でもそのためには神が教えてくださったその真理を忘れてはならない。どうぞご自分がしっかりとそれを反復しながら、その真理を実践するものになってください。それがあなたを成長させます。それがあなたをますます神に喜ばれるものへと成長させてくれます。16節からは今日は見ることはできませんけれども、この御言葉が信頼に値するものなんだということをペテロは教えてくれます。彼が言うのは、これはペテロの勝手な話ではなくて神からのメッセージだって。だから知って我々一人一人は心をして御言葉に心を開けなきゃいけない、そのメッセージに耳を傾けなければいけないんです。どうぞ御言葉の実践にこの週間も励んでください。お祈りしましょう。父なる神様、ペテロがあなたから託されたその責任をしっかりと果たそうと、その働きをしていたことを我々今日も見てきました。あたかも彼が我々一人一人にこんなふうに生きるんだということを教えてくれているようです。私たちもあなたから使命をいただきました。それを果たすために我々はその使命を覚え続けることが必要です。あなたが何を望んでおられるのか、それを覚え続けていなければそれを果たすことなど不可能な話です。 どうかあなたが教えてくださった今日の御言葉のその真理をしっかりと覚え続けることによって、その御言葉をただ実践するだけじゃなく、ますます私たちが変えられて、あなたの素晴らしい証人として生きることができますように。この愛する兄弟姉妹方一人一人をどうぞあなたが強めてくださるように。御言葉を感謝してイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。